今大江長老に読んでいただいた聖書箇所は預言者じゃないですか。ちょっと低いかごめんなさい、すいません。預言者エリアについて記されている聖書箇所であります。エリアというと皆さんどういうイメージをされるでしょうか。カラスが火元の糧を持ってきたエリアのカラスというイメージをされるでしょうか。エリアっていう預言者は一言で言うとバール礼拝者と戦った人であります。エリア、預言者エリアが活動した時期は紀元前大体850年前後のことであります。当時はアハゾという王様、オムリオという王様が在位していました。すでに統一王国は分裂分かれていまして、北王国イスラエルと南王国ユダに分かれていたのであります。その北王国イスラエルの預言者がエリアでありました。エリアは今日の聖書箇所の2章前のところでバール礼拝者と対決して、カルメル山という山でバール礼拝者を打ち負かすのであります。このバール礼拝者というのは偶像を拝む人々のことであります。バールという偶像を刻んで人々はそのことを、そのバール神を信仰していたのであります。これはイスラエルの民がもともとカナンに入植する前からこのバール礼拝っていうのが行われていました。バール礼拝というのは簡単に言うと五穀豊穣、作物がより多く実る、そして家畜が繁栄する、それを司る偶像神であります。いわゆる人間が作った偶像なのであります。それに対して預言者エリアはバール礼拝者と戦ってきたのであります。そして一見勝利打ち勝ったと思われたエリアでありましたけれども、今日の18章の聖書箇所では絶望の中に置かれているのであります。これは19章の今日の読んでいただいた前のところの聖書箇所の19章の最初のところを見てみると分かるんですけども、アハブという王様のお妃であるイゼベルという人が熱心なバール礼拝者であったのであります。偶像を拝む熱心なお妃様でありました。そしてこのエリアを迫害しよう、エリアの命を狙おうとしたのであります。そのことを知って預言者エリアは逃亡生活に 入るのであります。北王国イスラエルから南王国ユダのベルシェバという南の方に逃亡したのであります。そしてそこで休息していた時に神の御使い、いわゆる天使が現れてエリアを励まし、そして仕事の糧を与えて力づけるのであります。エリアはまさに絶望の中にいました。今日の聖書箇所の少し前のところ、エリアはこのように言っています。主よ、もう十分です。私の命を取ってくださいと4節で語っています。私の命を取ってください。これはエリア自身が語った言葉であります。今まで一生懸命バール礼拝者、偶像を信仰する人々と戦ってきた。しかし人々はそのことを全然理解していない。そして王様のお妃のイゼベルは私の命を狙おうとしている。そのような絶望の中で預言者エリアはその言葉を発したのであります。私たちも日常生活の中でこのようなことがあるのではないでしょうか。職場や家庭やまた地域において自分が一生懸命働いてきた、人のために良かれと思って尽くしてきた。しかしそのような自分を人々は評価しないどころか批判する。そして批判するだけではなくて暴力、口の暴力を含めた暴力を振るおうとすることさえあるのであります。この預言者エリアの言葉は私たちの日常生活の中でも起こる言動なのであります。そのようなエリアに対して天使が現れて、先ほど言いましたけれども、勇気づけ、仕事の糧を与えるのであります。そして40日40夜長い旅をして神の山ホレブに到着するのであります。これはまさに神様の導きと言えるものであります。ホレブの山っていうのはモーセが実戒を授かったシナイ山のことであります。その山の洞穴に入ってエリアはしばらく生活するのであります。そこで神の御声を聞くのであります。エリアよ、ここで何をしているのか。 エリアは答えます。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきましたが、ところがイスラエルの人々はあなたとの契約を捨て祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命を奪おうとやっています。これはまさに預言者エリアの愚痴、絶望とも言える言葉であります。今まで一生懸命バール礼拝、偶像礼拝と戦ってきたにもかかわらず、この私が、仲間が全部殺されて、私の命をも狙っている、私はどうしたらいいのだろうか、そのような嘆き、絶望の言葉なのです。それに対して主なる神様は、そこを出て山の中で主の前に立ちなさいと命じられます。これはホレブの山のホラナに生活していたんですけども、さらに山の中に入って神様の前に立ちなさいという神のご命令なのであります。そして不思議な、その後不思議な現象が起きるのであります。大きな風が吹いてきて、そして地震が起きて火が起こされた。これは神が臨在される前触れとも言えるものであります。しかし神様はすぐには現れませんでした。火の後に下の段ですけども、静かにささやく声が聞かれたというふうに書かれている。この静かにささやく声というのは、穏やかな声、優しい声とも訳すことができる言葉であります。主なる神様はエリアのいろんなぼやきや失望、絶望の言葉に対して穏やかな声で、エリアよ、決してくじけてはならない、私が共にいると、ここで静かな穏やかな声で語っているのではないでしょうか。この動きの速い大きな風、地震、そして火という動的なものから、静かな静的なものに変えられていくことによって、私たちは神様の穏やかな声、御声を聞き取ることができるのであります。私たちは日常生活でいろんな忙しさにかまけて、静かにささやく声をなかなか聞き分けることができません。私が青年の頃、教会に 行き出した頃にいろんな事情で礼拝に 2,3 回出席できないことがありました。その時に当時のファーザー教会の内藤留之先生からはがきをいただきました。それはこのような文面であります。桶谷君、最近礼拝に三度ばかし見えておられませんが、どうされたのですか。忙しいという字は心が滅ぶと書きます。仕事やいろんな家の事情で忙しいかもしれませんけれども、忙しい時にこそ教会に集い神様を賛美し崇めることが大切なのです。ぜひまた礼拝に出ていらっしゃいというはがきの文面であります。このはがきに私はハッとさせられたのであります。教会は時間があるから礼拝に集うのではありません。いろんな忙しさ事情があるかもしれないけれども、礼拝を一番大切にして神様を賛美する、そのことによって私たちは神様から大きな恵みと平安をいただく、いろんな困難や患難、恵みの中にあったとしても、その進んべき道を指し示されるのではないでしょうか。預言者エリアは静かにささやく声、神の御声を聞いて勇気づけられたのであります。絶望の中にありながら光を見出すことができたのであります。エリアは神のご命令でその後ダマスコに行けと命じられます。このホレブの山からさらにまた何千キロ北上して主なる神様はダマスコに行けと命じられるのであります。これはダマスコに行って油を注ぎなさいという神のご命令であります。油を注ぐということは神様に性別されて祝福されたものとなるということであります。二人の王様とエリアの後継者となる預言者エリシャが油を注がれてバールの偶像礼拝と戦うものとされていくのであります。この金沢元町教会では礼拝の中で実会を 備えています。私以外を何者をも神としてはならない、偶像を拝んではならないと書いてあります。これはなぜでしょうか。バールの神、偶像には救いはないのであります。なぜなら人間の作った人間に都合のいい偶像だからであります。しかし主なる神様は決して人間に都合のいい神とは限りません。私たちに困難な道、預言者エリアのように困難な道を指し示す場合もあります。しかし決定的に偶像と違うのは、主なる神様は人格を持った神様であるということであります。私たちに対して呼びかける神、優しく語りかける神なのであります。それに対して私たちはそれに応答して神様の導きによって日々の生活を歩むことができるのであります。大きな恵みと平安が与えられるのであります。エリアはホレブの山の山中でそのような体験をしたのであります。預言者エリアはこれから神様が命じられたダマスコに行ってそのことを実践していくのであります。私たちも一人一人は弱く罪多き存在ですけれども、主なる神様により頼むとき、神の御声を静かに聞くときに、私たちの心に平安と祝福が与えられ、行くべき道、歩むべき道が指し示され、その道を私たちは大きく歩むことができるのであります。祈りを捧げます。主イエスキリストの父なる神様、預言者エリアは命を狙われ絶望の中にいました。しかしそのような中にあって主なる神様の御声を聞いて勇気づけられ心に平安を得て再び立ち上がり、バール礼拝、偶像礼拝と戦うものとされました。私たちも日常生活の中でいろんな偶像と戦う日々でありますが、何よりも主なる神様の御声を聞いてあなたにより頼むものとなさしめてください。この元町に建てられている金沢 元町教会をこれからも祝福の中に置いてください。福音を述べ伝える教会としてこれからも固く立たされますように、教会に集うお一人お一人の上に、またご家族の上に、あなたの祝福と平安とお与えください。この祈りを私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。